前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さてもうすっかりね、きっと梅雨が明けている頃だと思います。那覇市議会は6月定例会が、7月の5日最終本会議の予定です。この度は議会とまた市民の皆様との信頼をですね、取り戻すというか信頼を築く、那覇市議会政治倫理条例の制定を最終日に予定をしております。ぜひ最後まで、ご注目ください。またご意見もお寄せください。さて6月後半のゲストでありますが、また復帰っ子仲間の、お友達に来ていただきました。イラストレーターの中はじめさんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
お久しぶりですね。中
元気でしたか？
はい、なんかねもうい
ろいろ ね
50代になるとねいろいろとね、
そうなんですよね、
ありますよね。
まさか自分がこの年齢になるとはね思ってなかったので、
はい、ちょっとそういった哀愁を帯びた話はまた朝からお届けしますがね、はい、いろいろとちょうど復帰記念日が5月そして6月の慰霊の日と来て、はい、また暑い夏を迎えるわけですが、そういった話と中さんの活動の話などなど聞いていきたいと思います。さて中はじめさん、私申し上げました復帰っ子でありますが、私たちは30歳の時ね、
20年前ですね、
はい、総合文化祭みたいなものを前島でやった時に、はい、お友達にな
りました、になりました、ね、もう県内のこういろんな30歳が集まって、育った環境とかね、学校もみんな違う、はい、大人になってからの友達っていうか、
ご出身は那覇ではないんですね。
僕生まれは石垣島です。
あ、そうなんだ、は
い、で小さい頃にもう本島の方に来て、それからずっと宜野湾市の方で、はいはい、生活しています。
なるほど、そうなんですね。その、まあ、30周年の時に、まあ、その復帰っ子この指止まりました。で止まってくれたんですけども、でその後、35周年の時に私ども沖縄県復帰っ子連絡協議会という、まあ、少しちょっと固いテーマも扱う、沖縄の歴史を学んで未来を考えるという会が始まるわけですが、結構ね私たちのイベントの 5.15 イベントのチラシのデザインをね、中さんにはお願いをしてきました。はい、素敵なデザインの去年のチラシの話をする前にですね、どういった思いでそういう、まあ、最初は30周年ですよね、うんうん、復帰というのに関わってきましたか？
はい、その時は特に何だろう、なんとなく楽しそうだなって感じで、うん、この復帰っ子のイベントにはもちろん参加したんですけど、うん、後で思い返すと、なんかこのたった30年しか経ってないということに一番驚いてて、30年前はああいうことがあったんだなとか、まだ全然沖縄県じゃなかったっていうこととかも含めて、うん、今この年になって、あ、全然そんな遠い昔の話じゃなかったなっていうのを改めて認識していて、うん、だからもうちょっとなんかこうしっかり自分なりの意見とか見方をちょっと整えていかないといけないなっていうのをちょっと感じています。
はい、時はなんかね、ワイワイ楽しくね、
う
ん、みんない
ろ
んな
地域
のね、はい、復帰っ子が集まって、あ、こんなことできるんだ、うん、でそれからやっぱり復帰について考え始めた人も多かったんじゃないですかね。はい、そして沖縄は昨年復帰50周年を迎えました。記念イベントですね。これはもう当日ではなくて、当日はね式典とかいろいろあって、みんな、はい、お仕事で関わることもあったので、5月7日に若狭公民館で、イベントをしました。復帰っ子が語る沖縄のこれまでとこれから、復帰っ子は今歴史となるということですね。35周年の時に復帰っ子の、まあ、議員を集めて、沖縄のこれからについて語ったものが、じゃあ15年経って今の沖縄、これからの沖縄はどう考えようかということを、まあ、議員を中心にさまざまな職種の復帰っ子、また復帰っ子じゃない、まあ、先輩や後輩も、ね、参加して、意見を交わしたイベントでした。でこのイベントの、ね、デザインが すごく評判が良くて、アイロニーが効いているんですけども、Facebook ご覧になる方は写真でアップしますが、ブルーバックで、卵が割れて中から黄身がとろっと、はい、落ちて、50の数字を描いているんですけども、その卵の白い殻が、片方は日の丸、片方は、スターズ&ストライプスのアメリカの星条旗。
はい、
です。そこからその黄身のようなものが50ということで垂れているということで、なんかそのすごくメッセージ性が強いなと思ったんですが、うん、このデザインはどういった思いで？
これはお話をいただいて、なんかもう時間が全然なんていうんですかね、時間もかけずにパッとこう割れてる卵を思い出して、思い浮かんで、まあ、多分この割れると殻が右と左になってて、片方はじゃあ日本、片方はアメリカで、その割れたところから隙間から沖縄が誕生したみたいなこうイメージがポッて浮かんだんですね。
うん、
それでこのブルーのバッグは、私が住んでる宜野湾市が基地の町で、
はい、
すぐ家の裏がねもう基地になってるので、そのフェンス沿いの写真を自分で撮りに行って、
はい、
こう作ったんですけども、
はい、
なんだろう、とっても何か深い意味があるっていうよりかは、なんとなくもうパッと浮かんだのイメージをビジュアル化しました。
なるほどですね。まあ、なんかよくよく見ると確かにそのブルーバックの後ろは基地ですね、はい、フェンスがあって、その狭間にねまだ沖縄はいるんでしょうか、51年
が
経ちました、どういうふうにご覧になってますか？
なんかこう何も変わらずというか、なんかだんだんひどくなってる印象もあるし、この解決ってなかなかちょっと難しいのかな、基地の問題はねやっぱりあって、で夜でもずっとこう基地の方から飛行機が飛んだりとかして騒音だったりとか、ちょうどその今住んでる家がヘリコプターが墜落した現場がそのまま見える場所で、やっぱ母がその墜落した時にそのすごい大きな音とか、あの煙とかを見ていてですね、やっぱなんていうのか、改めてその時もやっぱり基地の中に私たちの家があるっていうか、だからこういうのって本当にちゃんとこう問題をね解決していかないといけないんですけど、なんかこうできない悶々としたものを感じつつ日々過ごしてはいるんですけどね。
そうですね。この黄身が滴り落ちているその、これが沖縄というね、非常に象徴的だなと思いました。沖縄国際大学のヘリ墜落のね、
はい、
事故の時の話でしたね、はい、なるほどですね。まあ、こういった作品も書いていただきましたけども、はい、中はじめさん、今カタカナの中はじめさんですけども、はい、イラストレーターとしてね、はい、どんな活動をしているのかということを聞いていきたいと思います。
はい、お願いします。
以前はテレビ局のねお仕事もされていて、そうです、はい、
テレビで、スタジオのセットを作ったり、番組のこのタイトルロゴですとか、広告とか、デザイン全般の仕事をしていました。
なるほど。たまにスタッフロールでお見かけしました。
そうですね。
初め頑張ってるなと。はい。で、今は、どうなんですか？創作活動
は、継続してやっていて、
はい、
銅版画だったりとか、シルクスクリーンとか、普段こう書き溜めてる落書きを作品にこう、こう溜め込んでて、それをこう平面作品にこうするような感じですかね、
うん、
いろんなコラージュというかミックスして作っています。
はい、今ちょっと平面作品とかいろいろ出てきましたけど、ちょっと分かりづらいので、
はい、
分かりやすく教えてください。
それがキャンバスだったりとか、紙ですね、紙の上に絵を描いて、こう何て言うんですかな、平面というか絵です。
立体ではないということ
です。立体ではないです。そうですね。立体ではないです。
あれですか、ポップな感じですか。ちょっとなんていうのかな、さっきの皮肉の話もありますけど、ちょっと怖い要素もあったり、
これはもうよく言われていて、ちょっと毒があるねって感じで、もうこれもしょうがないというか、好きな、もうテイストをこう、形にすると、どうしてもそういうふうになってしまうっていうか。
楽しみです。これは、あれですか、やっぱり、子供の頃からこういった、
はい、そうですね、子供の頃から絵は描いていて、で自分で物語を作って、それに絵をつけてみたりとか、 まあ、小さい頃からオカルトものやあの怖い映画とかも好きだったので、多分その影響もだいぶ受けてると思います。
なるほどですね。あの聞いててあのどんな作品だろうってね、どんどん気になってきた方も多いのではないでしょうか、はい、ということでですね、あの近々まあその、中はじめさんの作品が見られる、これ買うこともできるのかな。
はい、できます。
展示会が、二つ予定されています。はい、一つは、まあ、県内の皆さんもね、足を運べる、与那原町で、展示会が予定されています。エコバッグの展示会。はい。はい、与那原町のコミュニティショップ、ユナさんで、6月29日木曜日から7月の10日月曜日までということで、この、コミュニティショップユナっていうのは、あれですよね。与那原警察署から江差し向けに行ったら左側、恵比寿通り入ったところの角にありますね。
はいはい、あります。かわいい建物です。
はい、かわいい建物ですね。はい、そちら、駐車場もありますね。
あります。
はい。ということなんですけど、エコバッグの展示会ということですが、うん、具体的にはどんな形ですか？
これあのエコバッグっていうあのまあこのを歌ってはいるんですけど、作家それぞれがなんか多分持ちたいバッグとか、だからその必ずしもあのエコバッグではなくてですね、うん、いろんな種類とかまあいろんな柄ですとか、形があるんですけども、僕は今回
本
を入れるためのバッグとして。ちょっと厚手の生地の大きめなカバンを今、制作しています。
あの何名の作家さんでやるんですか？
多分10人ぐらいだと思うんですけど、はい、
じゃあもう本当にいろんな、
はい、結構な数が、はい、揃うと思います。
なるほど。素材も様々ですか？
様々ですね、はい。
布とかちょっと変わった素材もありますか？
あると思います。まだその全部見てはいないのでね。
じゃあお楽しみですね。
はい、お楽しみです。
へえ、なるほどですね。カラフルな、さまざまなバッグが展示されるということで、エコバッグの展示会、与那原町のコミュニティショップユナさんで、6月29日ですね、まもなくですね、から10日開催ということで、お立ち寄りください、はい。そしてもう一つは東京なんですね。
はい、東京です、はい。表参道にあります、ギャラリー・ドゥ・ディマンシュさんで、はい、はい、これは2人展ですね。
はい。何さんっておっしゃるんですか？
これは、デコ。
デコさんと、はい、赤はじめさんのコラボ、ね、
二人展、はい、
はい。器とイラストということで、はい、お中元というのが
今回のタイトルです。前回がですね、コロナ前もこの二人展をやったんですけど、
はい、
その時はあの野生のお土産っていうテーマでやっていてで今回はなんとなくもコロナ明けでご無沙汰してたので、沖縄からこういう素敵な商品をお届けしますっていうイメージで、うん、お中元っていう形に、サマーギフトっていうことで、はい、
野生の野生のあれはどういったもの
これはなんでそうなったかちょっともう今思い出せないんですけど、なんとかこうデコさんとこう会話しながら、どういうタイトル、うん、どういうテーマにしようかっていう中で、
うん、
なんかこう野生っていうのとなんか手土産お土産っていうこうキーワードが出てきて、うんうん、なんかそれがなんだろうね、どういう感じでそうなったかもちょっと。
実際どういったものが展示されたんですか？
でもまあ、それぞれの器と、まあ私の平面の作品プラス、うん、この、デコさんの白い器に私がちょっとコラボで、
はい、
作品をこう、つけたりとかしてですね、
うん、
コラボさ、あの商品も作ったりとかして、
うん、
やったんですけどもね。
なるほど、はい、でこさんも沖縄で活動されてる、
はい、首里の方にショップがあります。
ああ、そうなんですね、うん、はい。じゃあお中元、じゃあこれ沖縄からのお中元っていうイメージでいいですか、
はい、
今、
はい、
ね、手元にあのポストカードがありますけども、はい、東京の方はぜひですね
ぜひ、はい、行っていただきたいです。
あの東京にあのお仕事で行く方もぜひ、はい、これは7月の18日火曜日から、はい、30日日曜日まで、
はい、初日と最終日はもう私とデコさんも会場におりますので、お時間ある方は遊びに来ていただきたいです。
はい、はい、ギャラリー・ドゥ・ディマンシュという、まあ、表参道にある、
はい
はい、ギャラリーですね。はい、これはちょっと探してください。説明できないから。
そうですよね。
ググってください。
はい。
はい、この2つを予定されているということですけども、まあ、その合間で、お店もやられてる。
あ、はい。もう今年で9年になるんですけども、うん、友人と2人でですね、パラダイス通りでソカロカというバーをやっています。うん、
ソカロカ、はい、どういう意味ですか？
これは当時は、9年前の4人で始めたバーなんですけど、うんうん、その中の一人がソカロっていう、こうなんか公園とか、うんうん、そういう広い場所を表すこの意味する言葉をもじって人が集まる場所にしたいっていうことで、うんうん、ソカロカっていう言葉、造語ですね。
うん、なるほどですね。夜の8時半
8時半からだいたい25時ぐらいまで、
25時まで、はい、週に
木金土の週3日ですね。
木金土ですね、はい、パラダイス通り、
はい、
ちょっとね注意深く見ていかないと。そうです
、ひっそりと
そうそうそう、通り過ぎてしまいますから。
本当によく言われるんですけど、
はい、この楽しい、はい、カタカナの中始めた、昔は間に星が入ってました、
ね、星が入ってたんですけどね、いつの間にか星が抜けて、
はい、うん、で会いに行ってみてはいかがでしょうかもうあれですね、なので私たちも、まあ、20年、はい、復帰のことを追っかけてきました、うん、まあ、沖縄変わらない部分、そして変わってきた部分あるかと思いますけど、最近なんか目まぐるしく世界がね、まあ、コロナもありましたし、はい、ウクライナ情勢が令和のこの時期に、うん、時代にああいった戦争が起こるというのは夢にも思わなかった、うん、ということも起こっています。これからの沖縄といいますか、今の沖縄、そしてこれからの沖縄、どうご覧になっていますか？また作品にするとしたらどんな作品を作りたいですか？
まあ、でも今沖縄を考えるとですね、やっぱり僕らは、戦争の体験者ではないんですけども、やっぱり学校の先生とかにその、から戦争の平和学習のようなものがあって、戦争の怖さとかすごい、戦争がどんなものかっていうのをすごい叩き込まれてきた世代、だからやっぱり今この戦争が、まあ、日本以外のところで起こっているのを見るとちょっとやっぱ怖くなって、
うん、
でそれに飲み込まれてしまうんじゃないかなっていうドキドキと、そういうことは絶対こう阻止するべきっていう、うん、なんかこう、まあ、小さい力ですけど、どうにかそれをこう頑張ってやっていきたいなって思っていて、
うん、
でまたそういうのを作品にするとなると、
うん、
難しいですよね。やっぱりなんかこう、うん、作品で人を傷つけたくはないので、
はい、
やっぱりそういう社会性のテーマを持った作品っていうのは受ける側、
うん、
がこう傷ついたり、あるいは喜んだりとか、まあ、必ずしもみんながねいいっていうものは多分ちょっと難しいんですよね、
うん、
それでやっぱりそういうテーマをちょっと避けてはいて、
うん、
ただでも避けては通れないのでね、
うん、
ちょっと自分の中でどういうふうに消化していくかというのがこれからの課題ではありますけど、
うん、そうですね、もう戦後78年、体験された世代がねどんどんいなくなる中で、はい、まあ、沖縄のみならず各地で課題になっている継承の問題というのがあるようですけども、うん、はい、ですね、先般、私どもの、総務常任会でですね、長崎市に視察に行ってきました、はい、でやはりその歴史の継承、向こうは原爆ですけども、についてはいろいろと不信を重ねていて、そのものの継承というのも、まあ、限界はありますが、それを形を変えて、うん、その語り部要請とかですね、つなぎながら、またそれを新たなアートとか新たな表現手段で表していく、それに対して市が認証を与えて PR していくっていうような取り組みをやっているそうです、まあ、予算もかからないんですけど、つまり認証することによって、そこの企業さんや作家さんを応援するという意味でですね、まあ、例えばそういったT シャツを作る会社とかですね、あとジャパネット高田さんが持ってる、はい、ビファレ長崎でしたサッカーのチームとか、そういう平和の取り組みをしているもの、またその原爆の関係で溶けたガラスだったかな、それを花瓶にまた作り変えた作品を作った作家さんもいらしてですね、はい、そういったそのものの継承がどうしても弱くなっていく、まあ、ただそれを補強しながら、ある資料をきちっとつなぎながら、新たな表現でまた発信していくっていうフェーズに来てるのかなというふうに感じましたけどね、
うん、そうですね、
はい、さてもう最後になりますが、
はい、
これからどういった活動をしていきたいですか？
これからも、まあ、やっぱ好きで、描くっていうことは好きでやっているので、それを続けていきたい、ひたすら続けていきたいなって思ってはいます、うん、ですからその、まあ、テーマとか 各素材っていうんですかね、そういうのは多分その都度、
はい、
もしかして変化していくとは思うんですけど、うん、書くっていうことは多分もうずっと続けていきたいと思っています。
はい、またあの同じ景色でも年齢によって見え方もね、
見え方が変わるので、
変わりますからね、
はい、だいぶ私も丸くなったし
そうなんですか、
はい、柔らかくなったと思うので
作品のタッチもそんな感じ、
ね、タッチもですから多分また違う作品をどんどん作っていくんじゃないかなと思っています。
はい、楽しみですね。ちょ直近の与那原の展示会の告知だけもう一度入れさせてください。与那原 の, コミュニティショップユナさんで、エコバッグ展示会を開催予定です。6月29日から7月10日までということで、ぜひ足を運んでみてください。さて前向きの議会劇場、6月の後半は、まあ、ちょっとね復帰、そして沖縄戦、まあ、慰霊の日も振り返りつつということで、イラストレーターの復帰子中はじめさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。